ボーダレススペース。はい、リスナーの皆さんこんばんは、パーソナリティの森森先生こと森山正明です。世の中のことをすべてボーダレスに情報を発信してまいります。さて今回は25回目の放送です。毎週必ず聞いています、いや森森先生のゲストは皆さん素敵な方ですね、など素敵なコメントをいただいています。リスナーの皆さんありがとうございます。この番組は10代の若者と社会で活躍している大人の方々をつなげるためのコミュニティスペースを目指しています。若い人たちからの熱い思い、大人の方々からの熱いメッセージを皆さんにお届けします。ボーダレスにクロスコミュニケーションができる場にしたいと思っています。さて、本日は、前回の続きとなります。相原梨沙さん、徳沢理恵さんの姉妹にご出演をいただきます。今回は妹さんである理恵さんにスポットを当てての放送です。理恵さんは現在シンガポールにお住まいで、シンガポールでは女神様と呼ばれるほど慈しみの愛にあふれている方です。今日の話を盛り上げていただけるのは実のお姉様である、梨沙さん。どんな話が飛び出してくるのかとても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。
ご縁応援貢献、応援貢献、夢の種。
では、これからこの番組をサポートしていただいているスポンサーを紹介していきます。今回もアシスタントの、梨沙さん、そして、ゲストの理恵さんにお願いいたします。それでは、番組のスポンサーを紹介、梨沙さんからお願いいたします。
はい、まずはシンガポールライフをもっと楽しく豊かにをコンセプトに、シンガポールの生活、ビジネス、教育、イベント情報など幅広い情報を提供している現地トップシェアの日経フリーペーパー週刊シンガライフ。こちらの企業さん、シンガポールで去年開催された吉本新喜劇公演やホリエモン祭り in シンガポールのメディアスポンサーを務めたほか、以前の番組でも話題として出ていましたが、タレントの坪井杏奈さんや宝泉学園の藤校長を紹介していただいたりと、幅広い人脈を持っている元メガバンク銀行マンの飯田社長が立ち上げた会社です。飯田社長ありがとうございます。
飯田社長ありがとうございます。では続いて、理恵さん紹介お願いいたします。
はい、次にご紹介するのは日系企業のグローバル化を強力にバックアップする弁護士法人ワンアジアです。日系の法律事務所では珍しくアジアにフォーカスしていて、強みは日本の枠にとらわれない個性的な日本人の国際弁護士がアジア各国に常駐して日系企業の海外展開をフルサポートしていることです。そしてこのワンアジアが今月からアジアを飛び出します。 EU 離脱に合わせてイギリスに現地法人を設立し、来月にはトルコに進出してヨーロッパ全域へのサービス提供を開始します。アジア各地で様々なイベントも開催していて、特にフィンテックに詳しい森先生が主催するイベントで私が司会をさせていただいたりもしています。森先生ありがとうございます。
はい、森先生ありがとうございます。では、これから本日のゲストの方に自己紹介をしてもらいます。徳沢理恵さんお願いいたします。
はい、リスナーの皆さんはじめまして、徳沢理恵と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、大丈夫ですよ。はい、シンガポールに今お住まいなんですよね。はい、はい、で今お仕事はどういうことをされていらっしゃるんですか？
メディカル関係の企業で医療カンファレンスのお手伝いですとか、医療器具の貿易にも携わっています。
あ、 そうなんですね、
はい、でで、うんうん、その他に、はい、あのイベントのオーガナイズや MC のボランティアですとか、
はい、
今年はちょっと日本でのビジネスものお手伝いも新しく始める予定です、
うんうんうん、そうなんですね、はい、お姉様の会社で何かお手伝いということではなく、
そうではなくて、
また別に、
はい、また別で、
はい、
ちょっと面白いんですけど、
うんうん、
ブロックチェーンの総合ポータルサイトのお手伝いと、
はい、
あとあのアクセサリーのデザイナーとしてちょっとお手伝いする
ところがあって。そうなんですね。なるほど、はい、アクセサリーすごく興味があるんですけれども、
はい、
はい、どういうものをなんか作っていく感じになるんですか。
いつも自分がつけてるものを自分で作っていたりとか、はい、それをプレゼントしたりもしてるんですけれども、
はい、
シンガポールにもお招きして、
はい、
あのイベントをオーガナイズさせていただいた、
はい、
あの佐藤式リンパケアの佐
藤先生が、一回お会いしてますね、
はいはいはい、紹介させていただいた佐藤先生が考案されている、
はい、
このイヤーフープとか、
うんうんうんうん、
イヤーフックっていうアイテムがありまして、
はい、
それがすごくそのリンパにの流れを整えるのにもいいし、うんうんう
ん、はい、
見た目にもすごく可愛くて、
うんうんうん、
耳にも負担なく、
はい、
あのピアスをしてない方でもすごくデザイン性の優れたピアスみたいなものができるんですね、
はいはいはいはい、
でそれがすごく私、それなんかよくねそれをつけ始めてからみんなに痩せたね、はい、痩せたねって言われるんですけど、
なるほど、はいはいはい、
それしか変わりがないからなんかちょっとその効果じゃないかなっていうところがあって、あの全然でそれ痩せるが歌い文句のものじゃないんですけれども、
はい、
その体が整うっていう意味で、
なるほど、はい、なるほど、はい、
ちょっと皆さんにそれ作ってほしいなっていうのを前からおっしゃっていただいてたんですけど、ちょっとその、はい、デザインの部分で、
はい、
めっちゃ欲しい
ありがとうございます、
はい、で今のお仕事をされている、はい、医療関係のお仕事もされているということなんですけれども、あそこは、はい
はい、
貿易関係の仕事ということなんでしょうか。
主にレンタルプロダクトなんですけれども、
はい、
イタリアとかスイスとかで、はい、発売されている最新 の、
はい、
の医療器具みたいなものを、
うんうんうん、
シンガポールの方に輸入して、
はい、
それをドクターにご紹介したりするような。
なるほど、なるほど、はい、そういうお仕事をもされているということなんですね、はい、で実際今シンガポールにお住まいになっているのはまあ、ご主人、との、まあ、ご主人がまあシンガポールに駐在ということで帯同したということなんでしょうか。
はい、駐在ではないんですけれども、
はい、
はい、夫の仕事のきっかけで一緒に家族みんなで、
はい、なるほど、はい、
移住しました、
うん、で、まあ、ご家族はい、お子さんもね2人いらっしゃいますよね。私もまあ実際に、はい、まあね、お会いしてますけれども、
そうですね、一緒にドローンを飛ばさせていただいたりとか、はいね、はいはい、本当ありがとうございます。
いやいやいや、で、まあ、海外でその子育てをするのって結構いろいろ大変なことがあると思うんですけれども、はい、そのあたりは特に問題はございませんか。
そうですね、はい、シンガポールってすごく子育てがしやすい国だなと思っていて、
はい、
皆さん結構オープンマインドで明るいっていうのと、
はい、
すごく小さい子供とかお年寄りを大切にしてくださる国なので、
うんうんうん、はい、
子供と一緒に出かけてもみんな優しく声かけてくれたりですとか、
はい、
結構高級な、
はい、
もう大人だけで楽しむようなお店に、
はい、
まあ、お友達がベビーカーでベビーちゃんを連れてきても、
はい、
なんかもう全然ウェルカムで、でなんかベビーちゃんが泣いたりすると、
はい、
もうマネージャーとかが抱っこしてくれて、
はいはい、
君たちは食事を楽しみに来たんだから、
うんうんうん、
僕たちがケアしてるから大丈夫だよとか言って言って、
はい、
でそのお店の方同士でどんどんこうバトンのように、
はい、
私たちが食事してる間子供は抱っこされていて、はい、なんと寝かしつけてもらって帰ってくるみたいな、
いやそういう、そこまでしてくれるんですね。
すごくありがたいなと思いますし、
うんうん、はい、
なんかいろんな方に助けていただいて子育てしやすい国だなと思います、はい、
うん、確かに私もまあシンガポールに住んでてこうシンガポールの、ね、人たちすごく優しいっていうのはねこう感じているのを感じていましたけれども、やっぱり子供の子供に対するこう優しさってすごいですよね。確かに
すごいと思います。
本当になんか、うん、大事にしているなっていうのをちょっと感じるところではありますね。でそれがちょっと日本に帰ってきた時にちょっと子供に対するこうなんか子供がちょっと邪魔者扱いじゃないんだけど、うん、なんか、ここになんでいるのっていうような、まあ、目でね こう見られることもあるので、そこの部分ってちょっとなんか私ちょっと残念だなって思う時があります。で実際リサさんこちらの方で、まあ、子育てもされていると思いますけれども、どうですかそのあたり、日本で その子育ては。
そうです、私自身は子育てはしてないんですけど、
は
い、
あすみません失礼しました。はい、
やっぱりシンガポールの子育て事情を聞いてると、うんうんうん、はい、日本と比べたらまだまだ日本がなんかこう取り入れられるっていうか、
はい、
学べることいっぱいあるのかなっていうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。で、リエさんがその、リサさんのお話の中で小さい時からやっぱり食べ物がすごく好きっていう話をですね、ですね、はい、聞いていたので、そのあたりについてもちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、とにかく食べるのがやっぱ好きだった。
そうですね、
はい、まあ、取り合っていた感じで、は
い、そうですね、はい、なんかいろんな我が家ルールみたいなのがあって、うんうん、はい、例えばいただき物のケーキとかを、はい、兄弟4人で分けるので、はい、もう絶対不幸公平がないように、うんうん、分けた人が最後に選ぶっていうルールがあって、
はい、そういうルールがあったんですか。
そうなんですよ。で、なんかちょっと大小の差ができてしまうと、はいはい、自分が一番小さいのが当たるっていうので、うん、はい、みんなメジャーとか定規とかを持ってきて
そこまで、
もうミリ単位まで細かく切るとか、はい、なんかそういう我が家ルールみたいなのありましたよね。
あ、そうなんですね。
必死で
もうとにかく少しでも多くこう取りたいというところだったんですね。なるほどなるほど、はい、で食べること以外にもなんか作るのも結構好きっていうふうに、ね、聞いたことありますけれども、
はいはい、母が割と忙しかったのもありますし、うんうん、調理師、障害者の福祉施設で調理師の仕事をしていたので、
うんうん、そうなんですね、
まあ、ほとんど休みもない感じで、なのでもう幼稚園ぐらいの時には、はい、自分たちでご飯を炊けるように、うんうん、お味噌汁を作れるように、
はい、
何かあっても、うんうん、生きる力を持てるようにということで、
はい、
割と教えてもらったりもしていたので。
そうなんですね。
私すごい、はい、料理大好きで、はい、なんかおせちを作ったりするのもすごい好きだったので、
はい、
今まで女性誌っていうものを自分で買ったことがないんですけど、中学生の時に初めて自分で買ったのが、はい、オレンジページの接触集で。
なるほど、オレンジページ知ってますよ。私も姉がいるので、家にあったんですよ、料理、そのオレンジページ、はい。で、私もそれを見て実はお菓子作りし始めたんですよ。
あ、すごい。
そうなんですよ。
素敵
だし、はい。いやいや、高校の時に、なんか一品、なんかこう、新年会みたいなものがあって、一品作っていかなきゃいけないっていうのが、あったんですよ。でその時に家にあったその料理本、まあ、オレンジページだったんですよね。でそこで、ね、マドレーヌの特集があって、でそれを作って、まあ、持っていったらすごく喜んでくれたんですよ。
すごいマドレーヌ男子。
そう、マドレーヌ男子で、でそこからですねやっぱり褒められると嬉しいですよね。
うん、そうですね、そう、うん、喜んでくれるのがすっごく嬉しくて、はい、なんか栗きんとんいつもね、さつまいもとか栗で作りますけど、
はい、
姉がすごくゆりねが好きだったので、ゆりねで白い栗きんとんもどきみたいなのを作ってみたりですとか、そういうなんかひき肉で作ったお団子に、
はい、
こう砕いたそうめんをまぶしてあげて、
はい、
こうイガグリみたいにしたりとか、うん、
へ、
そういうのをして、はい、なんか喜んでもらえるのがすごく嬉しくて、
はいはい、だからなんか誰かを喜ばせたいっていう気持ちをすごく持ってますよね、
う
ん、リエさん。
ありがとうございます。
これ本当に一緒にいろいろことをやっている時もすごく感じるんですよね。とにかく誰かのために何かをこうして喜んでもらいたいっていう思いが溢れてるんですよね。
あ、でもそれ本当ちっちゃい頃からそうだったと、はい、
そうなんですね、うん、いやなのでその思いが溢れてるんでやっぱりみんなから、いや女神さんって、女神様って本当にですね、もう本当に言われる存在なんですよね。もうシンガポールの人みんな知ってますから。
すごい
嘘言っちゃいけません。
シンガポールのね国民540万人いますけど全員知ってますから。
いや絶対嘘です。3人ぐらい、3人ぐらい。
いやとんでもとんでもとんでも。で、リエさんにさらにちょっとお伺いしたいのが、こう今ちょっとブロックチェーンのお仕事も少し携わるっていう話を、はい、聞いているんですけれども、はい、それのなんか仕事をするきっかけっていうのなんかありました？
こちらもイベントとかを通じて知り合った方から、
はい、
その人との関わり方に、
うんうんうんうん、
がすごく、
はい、
いいですねっていう、なんか自分で言うのすごい恥ずかしい。
いやいいです、いいです。本当に人の関わり方はめちゃくちゃいいですよ。本当に、はい、
はい、おっしゃっていただいたりとか、
うんうん、はい、
以前そうやって先週でもお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、
はい、
あの姉が運営しているメディアサイトの運営に携わらせていただいたりとか、
はい、
まあ、そういったイベントの企画ディレクション MC なんかもさせていただいていて、
はい、
で今度 の、 そのブロックチェーンがそのブロックチェーンを切り口にして、
はい、
まあ、これからブロックチェーンを勉強したい方が、あの勉強スタディで学べたりですとか、
はい、
あとブロックチェーンかける、まあ、アートとか食とか、はい、そういったコラボして、はい、これからどんな未来が待っているのかみたいなものの紹介だったりとか、
はい、
まあ、いろいろなブロックチェーンに関する、
はい、
総合ポータルサイトみたいな位置づけで、
はい、
まあ、みんなで知ってみんなで学んで、
はい、
なんかワクワクする未来をみんなで一緒に作っていけたらいいねっていうようなサイトだったので、
はい、
まあ、あのカンファレンスとか、あの東京大学の方でやられる今年もあるんですけれども、
はいはいはいはい、
そういったイベントの方のお手伝いにも関わらせていただくっていうことで、
素晴らしいですねいや、あのブロックチェーンは実は私もすごく注目をしているんですね、これやっぱりあの様々なところで活用できるんですけれども、例えばあの私が面白いなと思っているのが成績表、要は学校の、要はあの学歴、
はい、
これをブロックチェーンでちゃんと担保していったら要は改ざんができないわけですよね。でそれを要はデジタルデータとしてちゃんと残しておけば、あのいつどこでもその自分の学歴を引っ張ってこれるわけですよ。そうすると何かこう会社に提出しなきゃいけないとか、ビザを取るときにその提出をするときにそこを見せるだけで、あの、ね、そのブロックチェーンで守られているということは、もう彼改ざんされていないから安全、要はこれ本物だっていうふうに、まあ、証明されるわけですよね。で他にもいろんな本当使い方があると思うんですよね。でそれを今あの広めようとね、あの活用されているのは非常に素晴らしいと思いますし、
いや
先見の目本当にあるなって。
いやいや私があるわけではないんですけど、
はい、
いや私も全然、あの関わってこなかった分野、それこそ本当に食が大好きで食ばっかり関わってきたので、まあ、ちょっと自分が一番勉強しながら、
はい、
なんかユーザー目線、ユーザーさんと同じ目線で学んでいけたらいいなと思っているんですけど。
いやでもそ の、 あの向上心が素晴らしいですよね。要は興味が、ね、やっぱりあの興味が湧いたものについてやっぱりこう自分でこうそちらの方に行こうとする、これって兄弟、あの姉妹で一緒なんですね、このあたり。興味のあった、まあ、興味があの出てきたものについてはこうなんかこう自分で積極的に関わりを持っていくっていうのは、
う、ね、
うん、やっぱこのあたりのなんかこういいですよね。こう家庭環境はやっぱそういう感じだったんですか？なんかどんどんどんどん新しいこと、とにかく好きなことをやりなさいっていうような。
あ、そうですね、はい、なんかあの、うん、自分たちがやりたいって思ったことは止められない、
はい、
そうね、なんだなと思います。
なんか母も割とこう自由に、うん、
はい、
やりたいことは自分で考えて、うん、自分で自由にやりなさいって、
はい、
でも、
うんうんうん、
それで人に迷惑かけないようにだけしなさいとか、
はい、
考えたことに自分で責任取れるんだったら何でもやりなさいみたいな感じで、
あ、いいね、素晴らしいですね、はい、やっぱそういうやっぱマインドでこうお母様が、まあ、ご両親がこう接するとやっぱり子供ってのびのびとやっぱりこう、
う
ん、何でもなんか自分でやっていこうというふうになりますよ ね、
そうですね、あのすごく信頼してもらったと思います、
はい、まあ、ある意味大人扱いを、まあ、してくれた感じだったわけですね、うん
うんうん、
いやそれいいですね、うん、やっぱりでそこの部分があるからこそなんか今も本当好きなことをずっとなんかやっててなんか走り続けてる感じがすごいしますよね。
そうですね、やっぱり、はい、なんか自分の心がこうワクワクするようなこととか、
うん、
やってみたいって思ったこととか、うん、好きなことっていうのを軸に、はい、なんかやってる感じですね。
あ、なるほど。じゃあ今一番やりたいことなんですか？
今ですか、はい、今この瞬間も森山先生と楽しく話したいことと、うん、
はい、
なんかもう本当先週 の、 うん、うん、あの姉の話がいい話すぎて、
はい、
もう2週連続姉でいいんじゃないかっていう不安で何かこうリスナーの方にとって有益なことがこの回でもあるといいのになっていう、
いや自分の思いを語っていただければ全然いいので、
はい、
であの私はやっぱりこうリエさんがねこう今、はい、本当に今自分が何をやりたいか、そして、まあ、未来に向かって何をやっていきたいか、そういうこともちょっと聞いてみたいんですけれども、このあたりいかがですか？
うん、そうですね、うん、ちょっとこの未来に向かってっていうところで、うん、
はい、
本当にちょっと先週姉の話した時に同じような感じってやっぱり育った環境かなと思いながら聞いてたんですけれども、今この瞬間っていうものがやっぱり人生の、
はい、
積み重ねっていうか、
うんうん、
この瞬間、そうですね、瞬間瞬間、はい、瞬間で人生になっていくので、うんうん、なんか今目の前にいる人に最大限向き合いたくて、
はい、
でやっぱりその瞬間を大事にするっていう中で、うんうん、
はい、
こういろいろこう自分の心が反応するものだったり、
はい、
でそれになんで自分は反応したのかなっていうふうに自分とこう深く対話していって、
はい、
えだったらこれやってみたいなとか、これとこれをつなげたら、はい、なんかこの人は笑顔になるんじゃないかとか、ここの役に立てるんじゃないかみたいな感じで、
はい、
それがなんかどんどんつながっていくっていうイメージなので、はい、なんか大きく、
うんうん、
あもう私は絶対これになりたいんだみたいな、
はい、
っていうのでこう邁進していくっていうよりは、うんうんうん、
はい、
なんか瞬間瞬間の積み重ねと、
うんうんうんうん、
プラスなんか、ゆくゆくこういう風なのはいいなっていうのはもう 毎日ノートに書き出すんですけれども、
はい、あそうなんですね、はい、
見てみたい、
いやそれちょっと、見たいですね、読みたいですね、いやでもそのあたりの考えってあの、うん、お姉様とすごく似てますよね、
はい、で面白いのが、うん、ゆくゆくこうなりたいなって書き出したことが、うんうんはい、後で見返すと全部叶ってる、うん、
素晴らしいですね、
いやでもすごいありがたいなと思います。いや
でもそれってだから本当だから夢は叶うわけですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でもただ例えば昔海外に住みたいとも書いていて、
はい、
今も叶ってるんですけど、
はい、
その時に海外に住みたいっていう望みはもう全部ノートに出すんですけれども、
はい、
その今したいことと、うんうんうん
はい、
その海外に向けて自分が今動きたいほど行きたいわけじゃなかったら、うんうん
はい、
それはなんか望んだだけで置いとくみたいな、
あなるほどね、
何でも自由に望みは書くんですけれども、
はい、
今目の前のこと、うんうん、今やりたいこと、その中で自分が最大限できることってなんだろうみたいな感じです、
はい、いや素晴らしいですよ、いやでもそれは私もその同じようなやっぱ生き方をしているので、うん、今のこの時間をこの瞬間をやっぱり大事にこう全力投球でしている、だからこそやっぱりいろんな方とのご縁がねやっぱりこうつながっていくのかなと、やっぱその本当に今のこの話、この今この瞬間めちゃくちゃもう 120% のこうコミットをして今お話をさせていただいてますけど、
で
こ
のなんか、
いやいやいやありがとうございます。
コミット感感じますよね。
いやいや、いやでも本当あのリエさんリサさんとお話をしていてすごくなんか思いがね本当溢れてくるので、いやそれを私受け止めることができるのめちゃくちゃなんか幸せをすごく感じるんですよね。まあ、こういうのってすごい大事だなって本当思うので、その瞬間瞬間大きなことをこうもちろん考えるのも大事なんですけれども、一瞬一瞬を大切にしていく、うん、これがやっぱ自分の人生を豊かにするやっぱあの秘訣なのかなってやっぱり今あのお話を伺ってて、やっぱ思い、うん、さあの再認識本当にしましたね。あ、でそれですね、そろそろちょっと時間がですね結構ねあのあっという間になんか時間がどんどん過ぎていくんですけれども、はい、あのリスナーの方にですねあのお知らせしたいこと、まあ、特にですねその10代、いや20代前半の若い人たちに対してのなんかメッセージをですね、
はい、
お伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、
はい、
私今から5年ぐらい前に、
はい、
その自分と両思いになるって決めて、
はい、
あの絶対に自分自身と一番最初にパートナーシップを結ぼうと思って、う
ん
う
んはい、
それにものすごく頭の中をフォーカスさせて、
はい、
過ごしたことがあるんですね、
はいはい、
でそしたら、うんうん、ものすごいいい変化が起きて、
はい、まあ、
パートナーシップも、
うんうん、
仕事の人間関係も、
はい、
いろんなことがいい変化が起きて、
はい、
でなんか、
ま、うんうんはい、どうぞ、いやいやいや自分と両思いになる、
はい、
これ名言ですよね。
ありがとうございます、
うん、これ大事ですよね、はいはい、いやあの要は自分自身と向き合って自分を好きになるっていうことですよね。
それもありますし、
はい、
あの自分の本当の望みって何なんだろうっていうところで、
はい、
やっぱりなんかつい頭の中で、
うんうんうん、
こう人にどう見られてるかだったりとか、
はい、
あの進路を決めるときに、
うんうん、
この進路はちょっと自分の母は喜んでくれるかなとか、
うんうんはい、
誰かが何かこういうことを言うかなとか、
うんうんはい、
そういうなんか無意識の中で、
はい、
自分の中にこう他人の軸だったり目線が入っていたりとか、
うんうんうんはい、
と自分の中にあの前提を作ってしまっていることが本当に無意識すぎて気づかないんですけど、
なるほど、
たくさんあって、
はい、
でなんかそれに気づいていくっていうような作業 で、
はい、
で本当の望みは何だろうって言って、うんうんうん
はい、
それをなんか形にしたり行動したり、うんうん、自分で自分の望みに自分がまず応えていくっていう、
はい、
なんかそれがないと、
うんうん、
結局なんか誰かのせいみたいにあの人に言われたからこれを選んだんだっていう風な人生じゃなくて、
うんうんうんうん、
私が決めたんだっていう、はい、人生を生きようって思ったんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、もう素敵ですそれも。いやあの本当にあの リエさん、リサさんのこの素晴らしいなんか生き方か考え方、すごいちょっと感動しててですね、言葉がちょっとなかなか出てこなくなってしまうんですけれども、でも本当に自分と両思いになって、自分をまずやっぱり好きになる、
はい、
ね、そこからやっぱり全てが始まるのかなっていうふうにも思いますね。なのでやっぱりこう若い人たちも要はこうやっぱ自分を好きになってもらいたいですよね。
そうですね、はい、またそのためにはやっぱり、うん、あの急にね、なかなかナルシストみたいに自分大好きだみたいな難しいかもしれないんですけど、
はい、
本当になんか小さな成功体験を重ねるというか、
うんうんうん、
何か何でもいいんだけど、
う
んうん、小さな目標を決めて、はい、あ、それができたっていう、
はい、
なんかできたっていう自信が、はい、なんかそういう自分の肯定感にもつながったりもするし、うんうん、
はい、
まずなんか自分って自分の本当の気持ちって何なんだろうみたいなところを、こうしっかり丁寧に向き合ってもらって、
はい、
でその中でできることからチャレンジしたりとか、
はい、
なんかね、会いたいって思った人とかには、
うんうん、
はい、なんかそのまま会いに行ってもらって、
それ大事ですよね、うん、はいや本当思いますね。こうしたいと思ったことを本当にもうストレートにどんどん行けばいいんですよね、うん、特に10代20代なんかは本当にもうそれを要は何回も繰り返してやり続けると本当にいろんなご縁もできるし、
うんうん、
こう自分が本当に何をやりたいかって見えてくると思うんですよね、
はい
はい、だからそういう部分をあの10代20代の若い人たちにぜひやってもらいたいという。
そうですね、
はい、いや、はい、このリサさんもそういう部分 あります。やっぱりこう10代20代にこう自分のやりたいことを、ま、とにかくチャレンジしてもらいたいという。
すごいそう思います、
はい、
うん、でその過程で自分と両思いになれたらすごい幸せだなって聞いてて思います、はい、
そうですよね、いや自分と両思いになる、いや これこの言葉私ちょっといただきますめげんめげん、
光栄です、
はい、ありがとうございます、うん、
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
これからありがとうメッセージをお話ししてもらいます。お縁に対して伝えたい特定の人、社会に対してでもいいです。思いを語ってください。リエさんお願いいたします。
はい、ありがとうメッセージということで、
はい、
なんか私はもう産んでくれた両親ですとか、うん、一緒に育った兄弟とか、
はい、
これまでにあったお友達や先生や、
うん、はい、
いろんな方が今の私を作ってくれてるなって本当に思うので、うん、
はい、
でそして私すごいポンコツなんですけど、そんな私をすごく受け止めてくれたりですとか、
うん、はい、
あの一緒になんか笑ってくれる人たちがいるっていうことが本当にありがたいので、もう出会ってくれた全ての方に、
はい、
もう心からありがとうを伝えたいし、
はい、
いつもこう人と人を、ね、笑顔でつないでくれる、はい、森山先生にも本当に感謝の気持ちでいっぱいで、
とんでもないです、
はい、私はすごく人生で一番尊敬しているのが、うん、今日一緒にしている姉なんですけれども、
はい
はい、で姉の名前を一時もらって娘につけたぐらい、うん、姉みたいな素敵な大人に育ってほしいなと思った。
お姉さんも本当素敵ですもんね。
今日ね、こんな姉妹の機会をいただけて、
はい、本当にありがとうございます。あのこちらこそ本当にあの出演していただいて本当ありがとうございます。さてもう残りの時間がわずかとなりました、出演してみた感想を聞いてみたいと思います。リエさんいかがでしたか。
いやもうあっという間でした、はい、
そうあっという間なんですよねもうい
やでもね、うまく話せずす
みません。いやいやいやいや、思いがすごく溢れてきてすごく良かったですよ
ありがとうございます、
はい、いやあのアシスタント今回あのリサさんにお願いしましたけどいかがでしたか。
あもうなんかすごい聞いててあったかい気持ちになりました。
あそうですよねいや今回あの本当、まあ、先週と引き続き、まあ、今週あの2週連続でですねお話を伺いましたけれども、あの本当にいい姉妹ですよね。
あ
思いが溢れてきてきてあのでその思い溢れる思いがその周りの方々に本当に、ね、こう伝わっていってるような、 そんな風に感じました。本当にあの出ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、ではそれでは、本日の、ボーダレススペースは、ゲストとして徳澤理恵さん、アシスタントに、相原、梨沙さんを迎えての番組でした、次の放送もお楽しみに。